この朝はわずかなものに忠実だったから、わずかなものに忠実だったからという題で、御言葉を取り継がせていただきます。もうすでにお祈りの中でも触れましたが、先週私たちは機会、時間ですね、機会を十分に生かして用いる、機会、時間を十分に用いて、生かして用いるという題で、時間のスチュワードシップ、時間ですね、管理精神について御言葉から学びました。この世における私たちの命は、それは神様から与えられた時間ということができます。それを、この与えられた時間を誰のために使うのか、主のためか、それとも自分自身のためか、この世を超えた永遠の時をどう過ごすようになるかは、それによって決まってくる。ですからこう言われていました。賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい、時を用いなさいと言われていましたね。悪い時代だからです。まあ、今日はそれで、復習は そこまでして、今日はその次のこととして、タラントのスチュワードシップについて、見ていきます。タラント、テレビやラジオに出て、出演している人たちのことを日本ではタレントと言いますよね。タレント、マルチタレントとかっていうのは、いろんな才能とかそういうのを持ってるっていうことでしょうが、それは今日のこの箇所のタラントという言葉に由来していますね。タラントとは、この聖書に出てくるこのタラントとは、重さの単位です。重さの単位。重さの単位として使われているものですが、まあそれが、金であるのか、お金ですね、金であるのか、銀であるのか、銅にであるかによって、その値打ちが変わるわけです。その金の重さ、銀の重さによって値打ちが変わるわけですね。ただその重さの単位が、神様から与えられた賜物、そのギフトというか賜物イコール才能という意味に理解されたということで、今日的なそのタレントイコールこう才能がある人、マルチタレント、いくつもいろんなこう才能があるかのような、そういう言葉の意味が始まったようですね。そのもともとは重さです。重さの単位ですね。そのことはまた後で少し触れますけれども、で本文に入っていきたいと思うんです。このマタイによる福音書の25章というのは、もう皆さんパッと見ていただいて分かると思うんですが、天の御国についてイエス様が話しておられるところですね。もうすぐこの後にイエス様は十字架の、かかられるというその出来事に移っていくわけですけれども、今日の箇所のすぐ前では花婿を出迎える10人の娘の話が出てきます。花婿を出迎える10人の娘の話、そしてこの今日の箇所の後には、再臨されたイエス様、再臨の主が人々を羊とヤギとに分けられる話が記されていますね。10人の娘の話では、花婿なる主の来られるのが、つまり再臨ですが、再臨がいつであっても良いように目を覚まして待っていることが語られています。5人の賢い乙女たちは油を備えて、灯火を持ってですね、待っていた。でも愚かな女たち、5人の女たちは、その油、備えの油がなかった。だから長くなった時にみんな眠り込むんだけれども、油を備え持っていた人たちは、花婿が来た時に光を整えて、明かりを整えて迎えることができる。まあそういった話ですね。目を覚ましていなさいということ、備えをしておきなさいということですね。で、羊とヤギとに分けられる話では、主を待つ者たちのこの世での歩み、信じてたか信じてないかじゃなくて、信じてたと言うんですよ、みんな。でも信じてた者たちのこの世での歩みに応じて、主がご自分と永遠を共にする人と、またそうでない人とを分けられるということが記されていますね。 ですから私が裸であって乾いていて、お腹空いていた飢えていた時にあなた方は何もしてくれなかったとか、でもその人たちは自分たちはしてるつもりだった、またその反対にあなた方は私にこうしてくれた、でもその人たちはいつあなたにそうしましたかってイエス様にこう問う。この兄弟の中で最も小さいものにしたことは私にしたのですって。だからイエス様愛します愛しますって言ってたらそれでいいってことじゃなくって、この兄弟の中で、この家族の中で、また隣人はもっと広い範囲でも言えますが、その中でそこにイエス様を見る、人々の中にイエス様を見て、私たちが食べ物を与える、飲ませる、訪問する、そういったことの中にイエス様は、それは私にしてくれたことなんだ、他の人にではないです、私にしてくれたことなんだ、そのようにおっしゃる。羊とヤギとの違いはそこにあるとイエス様はおっしゃいますね。で、今日のタラントの話はそれらのストーリーに挟まれているわけですが、ここではイエス様、私たちの主なイエス様と、彼が私たちに任せてくださっているものに対する私たちの忠実さを主は問うておられます。忠実であるかどうか。14節お願いします。天の御国はしもべたちを呼んで、自分の財産を預け旅に出ていく人のようですと。この旅に出ていく人とは誰のことか。イエス様ですね。イエス様のこと。ではそのしもべたちとは誰のことか。私たちのことですね。私たち、信仰者。私たち、信仰者がその主人であるイエス様のしもべであるわけですが、イエス様はその私たちを呼んで、ご自分の財産を預けて旅に出て行かれた。つまり、イエス様は今どこにおられます？天の父なる神様の右の座に今行かれたわけですよね。で、19節をお願いします。さてよほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算をした。これが主の再臨の時ですね。主人は帰ってきた。主の再臨の時、主はやがてこの世に戻ってこられ、ご自分が預けたもの、私たちに預けられたものを私たちと清算されるというんです。それをどうなったか聞かれるということですよね。どうなったのか、もう与えたようじゃなくて、どうなってんのか、あなたはそれをどうしたのか。まあ、ですからあえて説明する必要もないんですが、今私たちは主人が旅に行かれた、そして帰ってこられるまでのその間の時に今私たちは生かされているわけですね。間の時に今生かされているわけです。ですから乙女たちのように待ってる必要もありますし、後で主人が帰ってきてから私たちが永遠をどこで過ごすかになるかも、今のこの生き方によって変わってくるっていうの、そこにかかってるっていうのも言うことができますね。そして今日の箇所はその間の時、じゃあ今私たちはどのように歩むべきか、今のことを記しているわけです。15節お願いします。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけたと。主人はしもべたちにそれぞれの能力に応じて財産を預けた。最初のものには5タラント、次のものには2タラント、そして最後のものには1タラントですね。それらの額が、まあ、どれほどのものなのか、まあ、正確に言うのは難しいです。それが金であったのか、さっき言ったように銀であったのか、何を意味するのか、また当時の細かいことまでわからないので難しいんですが、でもおおよそで言うならば、私たちに当てはめて言うならば、まあこういうことになると思うんですね。1タラントとは6000デナリ。1タラントとは6000デナリのことです。そして1デナリというのは、一日の労働賃金として、まあ、それに相当する額と言われています。1デナリはね。まあ、個人差はあるんですが、例えばそれを100ドルとしましょう。わかりやすいようにね。1万円、100ドル、1万円。細かいことは抜きですよ。と計算するならば、1タラントっていうのはその6000デナリですから、6000倍です。100ドル、1万円の6000倍。 つまり60万ドルですね。約6000万になりますね。まあそれを多いと見るか少ないと見るかはまあ皆さんの個人差があると思うんですが、ですから最初のしもべは5タラント合ってますよね。なんかびっくりした顔で見てる人がいますけれども、合ってますか丸が1個少ないとか多いとかなってないですね何度か、まあ、合ってるか自分でも確認しましたが、はい。ですから5タラントのしもべはその5倍ですから、60万ドルの5倍ですから300万ドルですね。まあ約3億円と言ってもいいでしょうね。次のしもべは2タラントですから120万ドル、1億2000万。最後のしもべはそのままですね、1タラント60万ドルの6000万、とこうなるわけですね。まあそれはもう別にその細かいことは、まあそれだけの大きな額だということです。では主人がしもべたちに自分の財産を預けた理由、その目的は何だったのか、ここは大事ですよね。なぜ預けていったのか、ここにはでもそれは書いてないんですよ。こうしなさいよ、このために預けていくからあなたたちはっていうふうな主人の言葉としては載っていない。ただ3人のしもべのうち最初の2人は主人からお金を預かると、で主人が旅に出ていくとすぐに出て行ってそれで商売をした、それぞれ自分の預かったものを倍にしたっていうんですよね。そして主人が旅から帰ってきた時に、さっきも言いました、主人は彼らにと清算をして、この最初の2人にはよくやった、良い忠実なしもべだとこう言ってるわけで、良い忠実なしもべだって褒めてるわけですよね。でこの流れからすると、彼らが預かったもので商売をする、どのような形でもそれを増やすということ、用いて増やすということを主人は最初から期待していたんでしょうね。彼らが勝手にしたことではない、彼らに財産を預けた理由というのはそれを彼らが用いる、生かして用いる、それを増やすということがまあ言えるわけですね、この最初の二人を見るならば。で心に留めたいことは、この彼らに対する主人の言葉ですね、先のよくやったの後なんですが、まあ、21節と23節、5タラントの人、また2タラントの人に対して同じ言葉で、主人はこう言っています。よくやった。お願いします。よくやった。21節。はい。ですね。括弧の中ですね。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。主人にとってそれが5タラントであれ2タラントであれ、それはわずかなもの、一つ言えるのはわずかなものって言ってますね。こんなに預けたんだからとか、そのね、たくさんのものに忠実だとかは言わない、わずかなものに過ぎなかったということは、主人はもっと多くを持っていたということですね。皆さんこれイエス様のこととかいろいろ思い巡らしながら聞いていただきたいと思うんです。そのまま私が言ってる言葉だけじゃなくって、ああ神様は、イエス様は私たちに預けてくださっているものはあるんだけれども、このお方はそれをたくさん預けた、こんなに預けたのにとかじゃなくって、わずかなものなんだ、この方にとって私たちに預けているわずかなもの、つまりこの方はもっとたくさんの方ことをたくさんのものを持っているお方、栄光の富って言ってもいいでしょうね。もうあり余るほどのそのものを持っておられ、すべてのを納めておられる方ですね。ですからあなたはわずかなものに忠実だったからの後にこう続く、私はあなたにたくさんのものを任せよう。もうそれで全部じゃなくって、もっとたくさんあるから、忠実だったわずかなものに忠実だったあなたにはもっとたくさんのものを任せるよ、管理させるよとこの主人は言うわけですね。それだけではなくって、主人の喜びを共に喜んでくれ、 Enter into the joy of your master って書いてますよね。主人の喜びの中に入りなさいって言ってるわけです。主人はここで喜んで、その喜びにあなたも共にそこの中に入っておいでってこう言うわけですよね。皆さん、この主人の喜びとはどんな喜びだったんでしょうか。しもべたちが忠実にそのお金を増やした、ああ自分の財産がまた増えたっていう、そのことに対する喜びだと思いますか。もちろんそれも否定できないですよね。減るよりは増えた方がいいかもしれない、あえてそれはノーっていう必要はないんだけれども、でもそういうことよりもむしろ自分と主人である自分、しもべが自分に対して、また自分が預けたものに対して忠実であった、忠実なしもべを見つけることのできた喜びではなかったでしょうか。というのも主人は彼らの能力を知っていたんですよね。知っているわけで、知っていた。ですから彼らに預けるタラントの額も最初から違うわけで、521とね。で、それは彼らが自分の能力に応じて預かったものを増やすこと、それを主人が期待していたからですよね。それをもう最初から分かって期待してたわけです。そして最初の二人はその主人の期待に応えて、もっと言うとその主人がなぜそれを預けてくれたのか、この主人の心、その思いを知って彼に喜ばれることをしたわけです。主人はそのようなしもべ、愛するしもべ、また主人に忠実に仕える、そのしもべ、その忠実なしもべを求めていたので、彼らがそうだと分かった、そのようなものだと分かって喜んで、あなた方も私の喜びの中に入りなさい、あなた方と喜びをシェアしたいんだって主人はおっしゃるわけですね。で、本当は全てのしもべがそのようなもの、つまり忠実なものであることは主人、ことを主人は願っていたと思うんですよね。皆がそうである。で、そうでなければ自分の財産を皆に預けることはしなかったことでしょう。ただ能力があるのと忠実さっていうのはまた違いますよね。ですから主人は最初の二人だけではなくって、最後の一タラントを預かったしもべにも同じように忠実さを求めたんです。まあ、能力を見たらこの521からすると、彼の能力はこうその一タラントを管理するだけのものだと思ったんでしょう。でもその一タラントって決して小さなものじゃないでしょ。小さなものじゃないんです。それだけのものを主人は彼に託した。それは彼が忠実なしもべであるということを期待したわけですよね。ところが、その三人目、その一タラント預かったものは、しもべは主人のお金を地を掘って隠し、主人が帰ってくるまでそれをそのままにしておいた。24節25節彼がこのように言います。ところが一タラント預かっていた者も来て言った。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの一タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。なぜこのしもべは主人から預かったものを地の中に隠しておいたのか、そのままにしておいたのか。彼が言うには、それは主人、あなたのせいだって、あなたのせいだっていうわけですよね。私がそのように地の中に隠しておいたのはあなたのせいだ。主人が、あなたがまかないところから借り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていたから、私は怖くなったんです。そしてタラントを地の中に隠したんですと。もしこの言い分が彼だけではなく、最初の忠実なしもべらも同じことを言い、また同じことをしていたなら、また違う話になると思います。まだ話は分かりますよね。みんなそうだって。あ、怖い主人だって。でも、彼だけがそういうわけですよね。 彼よりも多く任せられた者たちはそんなことは言っていない。もう主人が出て行ったらすぐに出て行って、今は開けてないんですが、すぐに行って商売をし儲けたっていうんです。このタラントを地に埋めていたこのしもべに対する主人の言葉はこうですね。26節から28節のところ、ところが主人は彼に答えていった。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っている者にやりなさい。さらには30節、役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりするのです。主人は彼のことを悪い怠け者のしもべ、役に立たぬしもべだとこう言いましたね。聞こえのいいものでしょうか。しもべとして聞くには聞きたくない言葉ですよね。主人はでもそのように彼を言い、悪い怠け者のしもべ、役に立たぬしもべだと言って彼を外の暗闇に追い出した。つまりもはや彼を自分のしもべとはされなかったということですね。皆さん、この最後のしもべはなぜ悪い怠け者なんでしょう。そのままいたら地に隠しておいたなんですよ。でもその彼をして、どこが怠け者なんですか。怖かったんですって言ってるわけですよね。なぜ彼は役に立たないものなんでしょう。役に立たないって皆さん言われた時にどうでしょうね。私だったら役に、あなたは、あの人は役に立たないとか、あなたは役に立たないって言われると、まあそれがどこかその人の能力が問われているかのように聞こえますよね。あの人に能力がないから役に立たないんだ。でもそうではないわけです。ここで言ってるのは。彼をして役に立たないのは能力がなかったとかそういうことではないんです。くどいようですが、主人は彼の能力をすでに知っていたわけです。彼にはその預かったものを管理する、それを他のしもべたちのようにそれを使って増やすことのできる能力があることを主人は知っていた。ですからそのことを彼に期待して能力ではなく、彼には忠実さを求めたわけです。でもこのしもべは主人のその思いというか主人のことを理解していなかった。主人をよく知らなかった。まあどれだけの付き合いだったとかわからないですよ。でもその主人のをよく知らなかったというよりは理解しようとしなかったって言った方が良いでしょうね。だって他のしもべたちは主人のことをちゃんと理解してるわけでしょ。主人が自分たちにどんなことを期待してこれらを預けられたって分かってるからそういうふうにしたわけじゃないですか。ですから主人は忠実だっていうわけです。私が言ったことここには出てこないんだけど、私に対して、私の預けたものに対して忠実だって言った時にはそこのやり取りがあったわけですよね。でも最後のしもべはその主人を全然理解してなかった。彼が理解しようとしてこうだったのか、どうだったのかわからない。でもおそらく彼は理解しようとしなかったんでしょう。知ろうとしなかったんでしょう。もし彼の言い分のように主人が本当にひどい方なら、最初から彼に財産を預けることはしなかったと思いますね、主人は。だって、巻いてないところから借り取るわけですから、預けてないのにね、その私に渡せっていうようなことでしょ。でも主人は預けてるんです。また預けたものよりも、預けてなくてもこう借り取るっていうわけでしょ。でも預けたものよりも、それはじゃあ多くなることを期待するわけじゃないですか。少なくとも預けたものよりも多くを集めるような方だと知っていたならば、主人が言うように彼は少なくともそのお金をそのまま地に埋めるんではなくって銀行に預けるべきだったでしょうね。賢くなかったというか、そのまま地に埋めたっていうことはをして 主人は怠け者と言ったのかもしれない。問題は主人にではなくて彼にあったということです。預けられたものを管理する能力が彼になかったんではなくて、彼は怠け者だったんだわけです。この言葉をそのまま使うとですよ、怠け者だった、その心が怠けていた、主人に対して正しく向いていなかった、主人がその自分の立場、主人としもべの立場をちゃんと理解せずに、主人がなぜそうされたのか、自分が何をするべきなのか、ちゃんとそれを知ろうとしなかった、備えていなかった、主人の言われたことをしなかった怠け者だというんです。主人はそんなしもべを悪い怠け者、役に立たないものと言って外の暗闇に追い出した。すでに見たようにこの主人とはイエス様のことです。そしてしもべとは私たちのことです。で、主は私たちのそれぞれの能力に応じて皆さんあなたにタラントを預けておられる。そしてそれに対して忠実であることを主は求めておられるんです。忠実にそれを管理することを。主人の益を考えてって言ってもいいでしょうね。自分のためにそれを費やしてなくなっちゃったんではなくって、それを使って用いて主人に栄光を返すためって言ったもいいでしょうね。じゃあ主が私たちに預けてくださっているタラントとは何なのか。それを賜物という表現をするならば、全てのものは主から来るものですよね。私たちが自分で生み出したものではない。全てのものは主から来るものですから、文字通り全てのものということができるでしょう。今皆さんが預かっているもの、金銭にしても物質的な持ち物にしても、家族、人間関係、友人知人のにしても、仕事や健康などありとあらゆるものが含まれている。主が与えてないもので、私たちがそれを自分で獲得したっていうのはない。そのように思うことはできますよ。でも主がそれらを与えてくださっている。そういう意味においては、ありとあらゆるものをタラントということはできるでしょう。またそれを現在使われている、その英語でそのタレントですよね。タレントとするならば、まだ明らかにされてないものも含んだ才能ということはできますね。私たちに与えられたもの、その才能っていうのは自分でどうこうのあれじゃないじゃないですか。私がこのピアノを弾く才能がどうこうって言ったところで、その練習をしてある程度はなるでしょうけれども、その才能、天からのものだって言った時には、それはもうどうしようもないわけでしょ。ある程度はトレーニング訓練でなんとかなるかもしれない。でもみんなそれぞれに主はタラントを与えてくださってる。ですからそれをもって、その私にこれがあるとかないとかって言って、おごったり、また劣等感に浸ったりするっていうのは本当はおかしなことなわけですよね。みんな違いがあるわけですから。まあでもいずれにしても、それが才能であれ全てのものとしても、神様は私たちの能力に応じて、それをこう管理する能力ですね。それらを管理する能力に応じて、それぞれタラントを預けてくださってるって言うんです。私たちがそれを用いて、さらに多くを得るため、先週見たように光の子供として、光の実を結ぶためですね。ですから他の人と比べて、さっきも言いました、自慢とか、その反対に落ち込む必要はない。ここで5タラントが、私は5タラントもらったよ、あなたいくらもらったの、預かったのとかって言って、そういうやり取りではない。1タラントの人が、いや自分は1タラントしかくれないからってね、何か拗ねたからそんなことをしたわけではないわけです。主人、あなたが問題だって言って彼は地に埋めたわけですから、そういうことではない。比べて、能力とかタラントを比べてどうこうっていう話ではなく、主が問うておられることは、ご自分と主ご自身が、ご自身とご自分が任せてくださったものに対して、私たちが忠実であるかどうか、それを主のために管理しようとしているかどうか。 イエス様がいつ戻ってこられるかは誰もわからない。でもだからまだしばらくは帰ってこないだろうと考えるんではなくって、それだからこそいつ主が来られてもよいように、私たちは主と主に委ねられたものに対して今日忠実なものでありたい。もし忠実でない面があるとするならば、自分のためにこれを使って、自分のためにこうして、私っていう面があるならば、今日主の前にそれを出したい。先週のようにそれを明るみに出して、主の光によって私たちその光とされたいわけですね。なぜなら悪い怠け者のしもべが言うように、私たちの主はまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどいお方ではない。むしろその私たちの罪ゆえに、自己中心さのゆえに、自分勝手さのゆえに、私たちがまき散らした悪いもの、私たちがまき散らした悪いものと、その結果それは死と滅びなわけですが、それをご自分が、主ご自身が代わりに刈り取ってくださった。イエス様は罪のないお方ですよ。罪のその悪い種をまいたことのないお方でも、私たちがまいた、そのまき散らしたものを主が刈り取ってくださった。そして私たちには良いものを刈り取らせてくださった。刈り取らせてくださる。それが十字架の、イエス様の十字架の死による罪の許し。これは今日もアプライします。今日も許されただけではなくて、今日も許されている、イエス様の血潮によって今日も許されている。復活の力による永遠の命、神の子供とされた私たちは今日何があっても神様のもの、神主と共に生きるもの、神の子供だ。私たちは主の恵みによって主につくもの、彼に属するしもべとされた。それが前提でこのことが言われてますよ。しもべでない人たちに管理しろ、こうしなさいっていうことではなくって、それをイエス様の恵みを、ああ恵みだとして受け取った、自分ではそういった、刈り取りなんかできない、でも主は私に良いことをしてくださるお方、ご自身の命を捧げてくださるほどのお方だと言って、その恵みを受け取った、信仰と感謝を持って受け取ったゆえに、私たちはこのお方につくものとされている、この方のしもべとされているんです。そしてこのお方は私たちにその能力に応じてタラントを預けてくださっている。そこからこれはストーリーが始まるわけですが、皆さんどうですか。主は今あなたに何を預けておられるでしょう。今すべてをあげることはできないでしょうね。でも、わあ、これがない、あれがない、これがない、この能力がないとか、これができないとか、そちらにフォーカスするんではなくって、主は今あなたにどのようなものを預けてくださっていますか。今週はサンクスギビングですよね。サンクスギビング、感謝祭です。私たちは主から与えられているもの、今週だけではなくてですけれども、でも特に今週は主から与えられているものをまず感謝したいと思うんですね。主はそれに対して忠実さを求めておられる。今あなたに預けられているものは何ですか。その預かっているものを主のために、この福音宣教のために用いさせていただこうではありませんか。主はご自分とご自分が預けたわずかなもの、わずかなものですよ、わずかなものに、忠実なものにはよくやった、良い忠実なしもべだと称賛の言葉をくださる。どうぞこれを小さなことだと思わないでくださいね。私たち忠実になれないんですから、本当は自分勝手でしょ。主人から見たら、いや自分勝手にそれしてるなっていうことはたくさんあるでしょう。でもイエス様の血潮によって現れたものとして、この信仰を通してイエス様はそのようによくやったって言ってくださるわけですよね。でもその言葉だけではなくって、やがて天の御国においてはもっとたくさんのものを管理させてくださる。この今の世はそういう意味ではその練習というか、 そのテストですよね。ああ落ちるとかそういう失敗するとか落ちるとかそういうことは心配しないでください。主人は私たちの能力を知っておられる。能力がないとかではなくて、むしろその心です。イエス様とイエス様に預かっているものに対して忠実であるかどうか、お祈りしましょう。